改めておはようございます。今日から、画家。難しいんですよ。画家だと思いました。アクセントとしては。画家だとなんか、アーティストになっちゃう。画家、かなと思います。で、画家は、一章から八章まであります。で、手法を見ると分かると思いますけども、今日で全部カバーしようとしています。画家の一章の一節を見てみると、ソロモンの画家となっています。なので、作者はソロモンです。で、この画家というのは、画家のこの画、漢字を見てみると、雅って意味ですよね。雅なワンダナー。雅。雅というのは、なんていうんですかね、辞書を調べてみたんですけど、余計難しくなるんですが、物の趣を介し、気高く、動作なども優美なこと、な歌なんですって。余計なんかわけわかんなくなるんですが、とにかく、ですね、素晴らしい歌。英語だと、Song of Solomon's、ソロモンの歌とか、Song of Songs、歌の中の歌というふうに訳されています。ヘブライ語の元々のこのタイトルというのは、シオハシュギンって言うんですけど、その歌の中の歌って感じです。それこそ。死聖女みたいな感じです。清いところの中のさらに清いところという、もう一番の最高のものっていう。だからこの画家というこの一章から八章までの、書物というのは、ソロモンの歌、何千って読んだそのソロモンの歌の中でも、その、一番良いもの、素晴らしいもの、雅なもの。で、そういう意味で、この日本語では、画家というふうに名前がついています。後でまた少し話しますけども、難しいんですよ。この画家を、理解するには。なので、今回、1回目ということもあって、できるだけコンパクトに、もう全部一つ一つは読んでいきません。普通通りに。そうするともう8章までやると多分3時間ぐらい話さないと、終わらないので、それは私も無理だし、皆さんももっと無理だと思いますので、なるべくその、かいつまみながら、与えられている時間の中で、今日この画家を全部一緒にカバーできたらいいかな。もう途中でもこうやっぱ無理だってなったら切ります。本気で切ります、今回は。なので、本当にこのソロモンが、もしくはその聖書全体が、ソロモンがでしょうけど、その画家と、歌の中で歌って一番の素晴らしい歌というふうに読んだ、歌を一緒に学んでいきたいというふうに思います。まず一言祈ります。天のお父さん、今日このソロモンが読んだ歌の中の歌というふうに言われている画家について学ぼうとしています。たくさんの行がありますし、また、理解するには少し難しい表現もあります。でもどうぞあなたが私たち一人一人に理解をお与えください。あなたの霊によって、その精霊によって、腹の深いところで理解することができますように。知性でも理解し、また霊でも理解することができるように、その理解する力をお与えください。また、毎回本当に弱さを覚えますけども、どうぞ私を助けてください。あなたの言葉を分かち合い、教える、私に力はありませんから。あなたがどうぞその力を与え、言葉を与え、知恵を与えてくださって、この画家に秘められている、込められている、真理について解き明かすことができますように、どうぞ私を導いてください。今日もあなたに皆で期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。ソロモンの画家です。違う、画家です。間違ったらもうごめんなさい。で、もう先に読んだ方は、なんじゃこりゃって思ったかもしれないし、先に読んだ方は、すべてこれ理解できるっていうのは、方はいらっしゃらないかもしれません。私も実際理解してません。全部は。で、パッと読むと、ソロモンがある女性に宛てた、ラブレターだとしか読めないです。 で、ある人たちは、この、もしこの画家が、他の聖書の、書物と一緒に見つからなければ、なんでこのラブレターをって言って、その聖書の中に含めることすら考えもしなかっただろうって。だからその聖書の他のこの聖書の中に入っている旧約聖書の、書物と一緒に見つかってる。この画家がね。なので、これは何かしら他のそのイザヤ書とか、エレミア書とかエゼキエルとかいろんなものとその含めてこれは意味のあるものなはずだと。でそれでそのふるいにかけられて最終的にこの残ることになったんです。もちろんもう人が最終的には先行を選んでいるんですけども、多分私たちのその信仰としてはこの聖書に入っているもの、人が選んだんだけど神がその背後でその人たちを導いてくださってここに入っている聖書があるということはそれなりの意味があるということです。だから、ただ、ソロモンがある女性に宛てたラブレターだけで終わるわけがないです。そんなパーソナルな、個人的なものを学んだところで何の意味もないからです。それで、いろんなその人たちが、この2000年間ぐらいをかけて、この画家をどのように理解するかということを話しているようです。あ、不安になるかもしれないんで最初に言っておきますけど、最初に結論までいきます。その後で少しずつピックアップしながら学んでいきます。一個一個は、一節一節は、説明しません。さっきも言ったように。なので、最初に結論までいきます。その上で、ざっと読んでみます。そんな感じです。で、ある人たちは、この画家というのは、聖書が教える、コートシップっていうんですか、コートシップっていうのは、結婚関係、婚姻関係に入る前、結婚する前に、ある意味、日本語で言うと、婚約をして、で、結婚までの期間、これをコートシップって英語で言うんですけど、どうして、どのように、聖書に基づいて、また神の、御心に基づいて、神の正しさに基づいて、男性と女性が付き合って、結婚まで導かれるかという、そのコートシップを学ぶための、マニュアルになり得るというふうに言う人たちもいます。確かにその面はあります。でも、他のある人たちは、その神と、この女性、男性と女性が出てくるんですけど、その神と、イスラエルが互いに愛し合う関係がここに書かれているというふうにも、それで理解する人たちもいます。まあ、イスラエルというのは神の民ですから、もうちょっとそれを発展させて、そのイエス・キリストと、その、愛する者たち、教会の愛し合う姿、本来あるべき、そのイエス・キリストと教会がその愛し合うという愛の関係、それが描かれているというふうに理解する人たちもいます。いろんなその読み方があります。あるその中世の、そのメッセンジャーは、メッセージをするというその説教者というのは、この画家の一章と二章だけで、87回メッセージしたんですって。掘れば掘るほどいっぱいあるんですよ。その、なんていうのかな。この文字通りに、理解するのは、そんなに87回もいらないですけど。でもじゃあこれが実際に神と私の関係、イエス・キリストと私の関係、どのようなものなのかということを、一個一個の文字を追ってったり、文章を追ってったりすると、それぐらい深くすることができるということです。別にそれが間違ってるわけじゃなくて。でも、そこまで深くはいきません。もっと、さらっといきます。でも、その今回は、この一緒に学んでいく中で、この画家は、イエス・キリストと教会とのあるべき愛し合う関係ということを前提に読み進めていきたいと思っています。で、この画家には、大きく分けて、3種類というか3人の登場人物が出てきます。一人は女性です。6章の13節を見てみると、この女性のことをシュラムの女というふうに呼んでいます。ただシュラムという、地域、またはその、町の出身の女性かもしれません。で、英語、ヘブライ語を見てみると、シュラムの女っていうか、そのシュラミットっていう言葉が使われてて、シュラミットっていうのは人の名前になりうります。 シラミッドっていうその名前は、ソロモンという、ソロモン。難しいね。その、子音を見てみると、ソ、サシスソの S、ラリルレの L、で、モンの、マミムメも M、シュ、ロ、ミッド。これです。で、後ろのミッドっていうのは女性形なんです。だから、シロモンという、あ、すみません、ソロモンという名前を女性形にした場合、なんて言えばいいのかな。りょうたさんとりょうこさんみたいな。そういう感じです。だから、男性の名前を、その意味をね、そのまま女性の名前のように変えたら、そのシロミッド、もしくはシラムの女というふうになり、なります。だから、はっきりと、その、シラミッドっていう名前だったのか、シラムの女だったのかはわかりません。だソロモンがその自分とその人のことを考えて、自分の、妻になる、自分の愛する人という意味で、意味を込めて自分の名前を女性名詞に変えて、その親しく呼んだのかもしれません。いずれにしても、その女性です。女性がいます。で、私たちのこの読み方としては、この女性を教会として読みます。理解して。で、女性がいるってことは、その愛し合う関係だから、その女性がいるってことは男性がいます。この男性はソロモンであったり、まあ、ソロモンじゃなかったりもします。難しいです。で、王様の位についていて、しかも羊飼いであったりもします。羊も飼ってる王様。高貴な人です。それが男性。で、イエス・キリストの方だというふうに、この画家を読むときには、私たち、この一緒に読むときには理解しようと思っています。だからこの男性、イエス・キリストが女性、教会に対して、また女性、教会が男性、イエス・キリストに対して、どのようなその心を持って、思いを持って、そのお互いを思い合って、接し合っているかということを、この画家を通して学ぶことができます。見ることができます。でも、一人というか、もう一種類の登場人物は、まあ、その他です。多く出てくるのは、エルサレムの娘たちっていうふうになっています。もしくは、この王の友達とか、王の友人たち。それが、その他の部類に振り分けることができます。ある人はこの画家を、ソロモンが描いた、なんていうんですかね、舞台みたいな感じで、オペラのような舞台というふうに理解している人たちもいます。だからこのその他の人たちっていうのはある意味コーラスです。その男性と女性がその掛け合いをしていて、で、それに付随してコーラスが後ろで歌うみたいな、そんなイメージです。で、この画家を一節から八節までずっと通して見ていくと、教会、まあその女性が男性を、男性が女性を、その、かなり、なんていうのかな、読んでて恥ずかしくなるぐらい、その親密に愛し合ってるんですけど、この両者がね。だから教会とキリストとは、そのように親密に愛し合う関係にあるものだって。それを、まず、一緒に確認して理解したいんです。教会というのは、私たち教会に行くとか、教会に行ってますとか、今日は教会の日とか、いろんな言い方がありますけども、聖書は、その聖書が特に新、まあ、特にというか新約聖書に教会という言葉が出てくるときに、建物を指して、行ってる、もしくはそのグループを指して行ってる、グループを指して教、建物を指して教会と言ってる箇所はありません。建物の場合は、会堂とか、家とか、そういう言葉が使われています。教会というのは、イエス・キリストを信じる人たちの関係です。集まりでもないんです。人が集まってるだけでは、教会にはなり得ないんです。でも、その集まってる人たちが、イエス・キリストが私を愛してくださったように、キリストがその戒めとして与えたように、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいということを、一緒にやりますという人たちが集まった集まり、その関係、お互いの関係、そのことを教会と呼んでるんです。だから、教会に行くというか、その言い方を改めなさいとか言ってるつもりじゃないですよ。理解してほしいんですよ。教会に行く、教会に集う、教会の人たちっていうのは、イエス・キリストが私のことを愛してくださったように、つまり、イエス・キリストの愛というのは十字架にはっきりと示されてますから、私のその必要を満たしただけじゃないんですよ。 そうじゃなくて、本当にそのご自分の命を私に与えるほどに、私のことを愛してくださってる。だからそれぐらいの、その愛を持って互いに愛し合いなさい。その関係が私たちなんです。だから、教会、昨日、電話があって、労働省の、労働省、総務省、ちょっとどっちか忘れましたけど、その、小規模の、事業所の、なんか、調査があって、その調査表を書いてほしいって連絡があったんですけど、それで、主な、その、事業、もしくは、主な、生産物とか産物、何を売ってるか、一番売り上げがあるものを書く欄があって、迷ったんですけど、まあ、プロテスタントキリスト教会と書いたんですけど、で、本来は、何を私たちが売りとしてるかっていうと、愛なんですよ。教会に、互いに対する愛や、神に対する愛がないだ、なければ、ないのであれば、それは、その教会として、うまくいってないんです。教会の売りは、教会がそのプロデュース作ってるものというのは、神に対する愛と互いに対する愛なんです。だから私たちが集まった時に、その賛美をすることは結構なことですし、御言葉を学ぶことも素晴らしいことです。でも、この機会に、お互いにその愛し合うという機会として捉えていなければ、私たちのこの本来あるべき教会の姿ではないんです。また、私たちが神と、またイエス・キリストと、だから教会というのは、イエス・キリストを信じたもので、イエス・キリストを愛するもの。神にイエス・キリストに対する愛も、そこに私たちのこの間の中に、イエス・キリストを指し示して、キリストは素晴らしいっていう、その、ベクトルっていうんですかね、この方向性がないんであれば、なんか違うんですよ。私たちの集まっているこの意義というのが、違う方向に向いているってことになります。教会は、キリストの花嫁とされた人々だというふうに、まあ、聖書は、言っています。エペソの5章の、これ後半部分なんですけど、後半部分でパウロはエペソの人たちに対して、夫たち、妻たち、それぞれに夫は妻を愛しなさいってキリストが愛されたように。また妻たちには、教会が、キリストに従うように、夫に従いなさいという言葉があります。で、その、後半部分です。夫婦の関係を、このように、夫婦の関係を立て上げていきなさいと言った上で、31節と32節。それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。だから、その人が夫婦となるように、男性と女性が結婚して、夫婦となって、その、心も体も、その自分の考えも、一つとなっていくように、教会とキリストというのは、夫婦のように、一心同体に一つになっていくようなもの、一つになっていくものだって。だから、キリストがあたかもその、花婿で、私たち教会に属する一人一人というのは、そのキリストの花嫁なんです。第二コリントの11章、いくつか開けますけど、第二コリントの11章の2節。というのも、私は神の熱心を持って、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清廉な、処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに定めることにしたからです。パウロは、その教会を清いものとして、傷のないものとして、そのイエス・キリストのために、御言葉によって養い、成長させ、そしてキリストに捧げるキリストの花嫁に定めたって。だそのようにパウロはコリントの教会の人たちに仕えたわけです。私たちもその御言葉を学び、また日々の生活の中でその聖霊の助けによって、神の前に清くて、傷のないものとして、その立つように神が定めてくださっているんですけど、またそのためにその神の御心に応答して、生きる必要があるんですけど、それは何のためかというと、キリストの花嫁となっていくためです。イザヤの62章、5節。若い男が若い女をめとるように、あなたの子ら、イスラエルの民は、あなた、エルサレムをめとり、 花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。ちょっとこれ文脈がないと、あなたの子らはあなたをめとるって意味がわかんなくなってくるんで、書いてもらってます。だから、つまり何が言いたいかというと、神とのその関係ですよ。花婿が花嫁を喜ぶように、神は私たちを喜んでくださるって。私たちが神に立ち返って、神に従っていくんであれば、神はそのような、夫と妻との関係のように、私たちを喜んでください。私たちを愛してください。イエス・キリストは教会をご自分の花嫁とするために、命を懸けてあがなってくださったんです。なぜかです。人はその友のために命を投げ出す。これ以上の大きな愛はない。イエス・キリストは、私のことを、あなたのことを愛しておられるんですよ。ご自分の花嫁として迎えるためであれば、自分の命を投げ出すほどに愛しておられるんですよ。結婚された方々にお聞きします。自分の伴侶を得るために、自分の命を捨ててでもいいと思いましたか？誰も何も言わない、ね。イエス・キリストは、私が持ちうる最大のその愛と、イエス・キリストと、イエス・キリストの私の愛を比べると、比べ物にならないぐらい、そのイエス・キリストは私のことを愛してくれています。イエス・キリストの愛、神の愛っていうのは、その、私たちの理解を超えるって。パウロはエペソの教会の人たちのために祈ってますよね。神のその愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように。そして人知を遥かに超えてキリストの愛を知ることができますように。で、理解を超えるんですよ。それぐらいの愛を持って私たちを愛してくださっているのがイエス・キリストですよ。イエス・キリストは多くの人たちから罵声を浴びましたよ。唾かけられて恥ずかしめを受けましたよ。何のためですか？なぜそんなことしたんですか？私をあがなって、私をその私の罪が許されて、私がイエス・キリストの花嫁となるためです。私のことを、あなたのことをイエス・キリストが愛しておられるからです。イエス・キリストは多くの鞭を受けました。袋かぶされて、そしてその袋の上から殴られました。ローマ兵。なんでそんなことを受けたんですか？私のことをあなたのことを愛してるからです。私の代わりにその恥ずかしめを受けて、私が受けるべきだったその罰を受けてくださって、それで私に罰が下らないように、私が罰を受けなくて済むようにしてくださったからです。なぜかというと、イエス・キリストは私のこと、あなたのことを愛しておられるからです。だから代わりに、その痛い思いをしてくださった。イエス・キリストは十字架にかかってくださいました。十字架にかかる人たちの最後っていうのは、あまりにもひどい痛みだから。で、手と足にその釘が打たれるわけじゃないですか。ものすごい太い。体重60キロとか70キロとか、そういう人たちを支えるぐらいの3本のその釘だから、ものすごい太いですよ。で、手が痛むんですよ。当たり前ですけど、打たれたら。だからその痛いから、何とかしてこの痛みを軽減させるために足に力入れるんですよ。足クロスされてその上から打たれるんです。足に力入れると今度は足が痛いから、この手で引っ張り上げるんですよ。でも手で引っ張り上げると手が痛くなるからまた足に体重かけるんですよ。これの繰り返しですよ。何時間もかかるんです。これだけでは出血されようでは死なないんです。十字架刑っていうのは出血されようで死ぬんじゃないんです。十字架刑っていうのはショック死する。あまりの痛さ。多くの人がそのショックのあまり、この痛みがあまりにも長く続くから、その心臓が破裂するんですよ。耐えられなくなって。で、それほどのむごい十字架刑を受けてくださったのはなぜかですよ。私のことを、あなたのことを愛しておられるからですよ。私がそんなむごい罰を受けなくて済むように。私の罪というのは、そのようなむごい罪を私に受けさせるだけ十分なほどの理由があるんです。それほどひどいものなんです。簡単に罪を犯すんですよ。嘘ついたり。簡単にその、なんか、人のことを人に対して腹立てたり。神がその願っておられることじゃないということを知っておきながら、 簡単にそうじゃないことをなんかもうしょうがないじゃないとかってやっちゃうんですよ。終わった後にごめんなさいとかって簡単に言っちゃうんですよ。罪は私たちが思うような軽いもんじゃないんですよ。イエス・キリストのこのようなその大きな犠牲を払わないと、イエス・キリストが苦しまれなかったら一つの罪も許されないんですよ。自分の正しい行いや自分の神に対する何かその素晴らしい行いとか自分の持っている何かで奉仕活動をしますとか、そういうものでは一つの罪も拭い去ることができないぐらい罪というのは重いんです。であればイエス・キリストは死ぬ必要なかったんです。私の頑張りで自分の罪をその拭うことができるんだったら、神はご自分の御子を、愛している御子をその地上に送ったりしないんです。お前ら頑張れよって、自分の罪自分で贖えるんだからちょっとぐらいやれよって、お前の責任だろやれよって言って終わりなんです。でも私がどんなに頑張っても私の一つの罪も自分自身ではこれを許されるだけの正しい行いやそのなかったことにすることはできないわけだから、もう終わったから、終わって済んでしまったものをね、これをそのあがなう、そこから自由にするだけの良い行いとか価値のあるものっていうのは私にはないんですよ。だから神はご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださるほどに私のことを愛しておられ、イエス・キリストは分かりましたって、私を愛するためだった、私を罪からあがなうためだった、皆さんをそうするためだった、喜んで自分の命をあなたに差し出しますって、この苦しみを、この恥ずかしみを喜んで受けましょう。イエス・キリストの私たちに対する愛というのは疑いようがないんですよ。十字架を見れば見るほどどれだけ愛してるかっていうこの愛はもう間違いないんですよ。じゃあ私のキリストとの関係はどうなのかって話です。関係には大きく分けて二種類あります。人との関係をその立て上げていく。一つ目、そのまま愛し合う関係です。私が心からその人のことを愛してる。もちろん別にそのロマンティックな愛じゃなくていいですよ。私は妻のことを愛してます。私は、娘のことも愛してます。妻に対する愛と娘に対する愛は当然違いますよ。私は皆さんのことも、また私の職場の同僚とか、クリスチャンじゃない私の友人たちのことも大好きですよ。そういう友達いますよ。そうやってその、愛するから、好きだから付き合う関係っていうのがあります。人との関係。もう一つ、立法主義的な関係ですよ。この人と付き合わないといけないから。でも決められてるんでしょって。学生時代とか、学校とか大体そうです。よく、じゃあペアになって活動してくださいとかって、先生がじゃああなたとあなたとかやって、高学年になればなるほど、とかっていう子たちがいっぱい出てくる。でも、それでその指示に従わなかったら、先生に怒られるから、あ、わかりました、と。しょうがないけど、やります、みたいな。会話やりたくないけど、やります、みたいな。そんな関係ですよ。で、悲しいことに、夫婦の関係も、夫婦という名目があるがゆえに成り立っている関係を持っている人たちがいます。愛するとか、そんな愛とかなく。しょうがない、夫婦だから、一緒にいる。家族だから、その法律上家族だから一緒にいる。これも悲しいです。でも現実問題、そういう人たちがいます。私と神との関係はどうかです。私とイエス・キリストとの関係はどうかです。イエス・キリストは私のことを間違いなく愛しておられるんです。じゃあ私はイエス・キリストのことをどれほど愛したいかです。そもそもイエス・キリストを愛するってさっきも歌ったように、ただあなただけを愛してるって。それを心の底からそうだって思いながら歌えるかですよ。正直に言いますけど、私そんな365日24時間それがもうその通りですっていうふうに言えないんです。エレミアの2章32節。乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろう。それなのに私の民が私を忘れた日数は数えきれない。イスラエルの民もそうなんです。彼らを愛して、導いて、約束を与え、必要を与えてきた、その神に対して、 イスラエルの民は、存在に扱ったんです。もう神の溢れるほどのその愛を分かっていながら、彼らは神を捨てたんです。神はエレミアを通して嘆いてるんです。花嫁が花婿のことを、私もまだ覚えてますよ。皆さんはどうかわかりませんか？婚約してた時に、結婚する前ですよ。で、いつ会えるかっていう話になった時に、やっぱドキドキするし、早く会いたいって思いはありますよ。ありましたよ。もちろん今もありますけどね。忘れないですもん。友達との、約束を忘れても、ふっこさんとの約束は、100% じゃないか、忘れたこともありましたけど、忘れないですよ。だって、思いがあれば忘れないから。常にその頭の中にあるから。でも、それなのに、私の民が私を忘れた日数は数えきれない。黙示録の最初の部分は、イエス・キリストが7つの教会に宛てた、その、まあ、手紙というかメッセージ。それをその御使いに書き送りなさいというそのメッセージです。エフェソの教会があります。エフェソの教会はたくさんの行いがありました。偽預言者とか偽教師たちをその見分けることができました。けども、黙示録の2章の4節と、5節の全般ですけども、このようにイエス・キリストは言っています。しかしあなた方には非難すべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。行いはあったりするんだけども、最初は良かったかもしれない愛し合うという関係から始まったのにもかかわらず、なんかどっかから何を間違ったのか立法主義になってしまって、イエス・キリストのことを愛しているとか、イエス・キリストが私のことを愛してくださっているというその、なんか、喜びとか、平安とか、もう感謝とか、キリストがもう、イエス・キリストのことがもう好きすぎてたまらないみたいな。もしかしたら、そもそもそういう思いすらなかったりもするんですけど。私、長い間そのように教会に行っていました。イエス・キリストが愛してるとか、ああ、うん、なんかね、愛してるって言ってますね。賛美とかで、私はあなたのこと愛してますよ。ああ、いいするわがしゅうよ。そういう、その賛美も好きですよ。でも、それ賛美で歌うんだけども、本当にイエス・キリストのことを愛してない、そのような期間がすごい長かったです。今でも、私が願っているように、イエス・キリストの愛を本当にその十分に味わって、十分な愛でそのイエス・キリストを愛するという関係が、なんか、もう今日一日なかったやん。そうやってがっかりしてしまう、その日々は多いですよ。残念ながら。でも行いはあるんですよ。やることやってたりするんですよ。教会のその集まりに来てたり、聖書を読んでたり、祈ってたりするんです。イエス・キリストと愛し合うという関係がないのにそれをしてるってことは、愛し合う関係によって、神とのイエス・キリストとの関係があるんじゃなくて、立法的な関係なんです。やんないといけないから、やった方がいいから。そうすべきだから。それでは、イエス・キリストと本当の意味でその愛し合う、イエス・キリストが願っておられるような、その私たちと気づき合うその関係というのは、ないんです。イエス・キリストをどのように見るかです。イエス・キリストがじゃあ、今日の12時に、皆さんの隣に現れてくださいます。はい、どう思いますか？あ、主よ！やった！あなたが私の隣に来てくださるんですか？あと25分、あ、じゃあ35分。主よさん早く話終われよって。イエス・キリストに会いたいって。思うのか？いや、ちょっと待ってください。35分後すかって。やってないことがたくさんあるんですよって。35年後くらいにしてくれませんか？そう思うのかですよ。愛し合う関係なのか、一方主義的な関係なのか。画家を学ぶ中で、私とキリストとの関係、これを読んでいく中で、私とキリストとの関係というのに光が思いっきり当たっていきます。まあ関係なので、お互いの。まずはそのキリストの私に対する愛がものすごく明らかになります。改めて。もちろん一番に明らかにされたのは十字架ですから、これ以上のものはないです。同時に、画家を読んでいると、私のキリストに対する愛が明らかになる。そこに感謝があるのであれば、感謝すべきです。 ああっていうその悔い改めがあるんであれば、悔い改めるべきです。健全な愛し合うという関係をイエス・キリストと今日からでも始める、その立て上げることができるし、もう遅くないですよ。この画家を読みながら学んでいきますけど、too late っていうのはもちろんあるけども、でも今は遅すぎるという時期じゃないんです。画家を読む中で、学んでいく中で、その私のキリストとの関係に光が当てられて、喜ぶべきところ、悔い改めるべきところ、それが明らかになって、より健全な愛し合うという関係を築いていくことができます。ざっといきましょう。2節から、1章の2節から4章、まあ途中までなんですけども、これ女性のこの王に対する気持ちです。これが書かれてあります。でみんなその王のことが好きなんですよ。注目の的なんですよ。でもその王が、この女性のことを、シュラムの女のことを、その愛してくれてるんですよ。私を引き寄せてほしい。神が、天の父が引き寄せるのでなければ、誰もイエス・キリストのもとに行くことができないってヨハネは言ってるんですよ。私たちは、引き寄せられたんですよ。ありがたいことに。それでイエス・キリストとの親しい関係を、その始めることが許可されてるんですよ。4節の後半、私たちはあなたによって喜び楽しみ、あなたの愛を不動心に勝って褒めたたえっていうのは、その、女性ではなくて、エルサレムの娘たちの声です。で、後半、真心からあなたを愛していますというのは、このシュラムの女性の声です。だから、後でもし興味があったら、来てください。何節から何節までって、私これ勉強したときに、いろんなのを見ながら、こうやって、線引いたんですよ。色分けして、ここからここは女性のセリフ、ここからここは王様のセリフ、ここからここは、別の人のセリフ。そうやって見ると、もうちょっとわかりやすいです。英語の訳を見てみると、全部書いてあります。he, she, others って。彼の言葉、彼女の言葉、他の人たちの言葉。そうすればいいのにと思う。その方が分かりやすい。ただですよ、大体私は平均して3、日本語入れると4つぐらいの、聖書を読みます。英語の聖書3つ、日本語の聖書、まあ最新の訳とか、まあ、いろいろと比べるんですよ。別に数は大切じゃないです。で、いつも読んでる3つのその英語の聖書で、3つとも違うことを言ってる時があります。この画家に関してですよ。あるところは、キーって書いてあって、あるところでは、シーって書いてあって、あるところでは、他の人って言ってるんです。なんやねんって思う。だから、それぐらい、やっぱり、理解しづらいです。ただ、全体としては、その、愛するという、教会が、キリストを愛し、キリストが教会を愛してくれて、私がキリストを愛し、キリストが私のことを愛してくださるという、枠の中で、見ていけばいいと思います。その、詳しく、はっきり、しっかりと理解していくっていうことでなくていいです。そのぐらいの、感じで読んでいけたらいいのかなと思います。5節から、6節。まあ、7節までがその女性のセリフです。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。で、容姿を気にしてるんですよ、この人。その後で理由が書いてありますけど、外でその日焼けをしてるって。で、その日焼けをした女性っていうのは、その、王様の前に立つのにはあまりふさわしくないというか、下げ詰まれるというか、労働者階級じゃなくて特権階級、その貴族の階級の人たちは家の中にいるから白いんです。だから、容姿を気にしてるんだけども、美しさもある。自分の容姿とか自分の持ってるものに自信があるとかないとか、関係ないです。8節では、この王様が言ってますよ。女の中で最も美しい人よ。イエス・キリストは私たちの容姿とか、見た目とか、私のその性格とか、私のなんかできること、できないこととかを見て、ああ、この人はその美しいとか、この人は愛するのにふさわしいとかっていうふうに、えり好みする方じゃないです。イエス・キリストは私を私のままで愛してくれる。目が大きかろうと、鼻が大きかろうと、口が大きかろうと、関係ないんですよ。 イエスキリストは私のこと、私たちのことをどう、私がどんなに自信があるない関係なく愛してくれる。そのような方です。で、ずっと読んでいくと、まあ、どれだけその、あなたのことを愛してます、あなたのことを 愛してるよ、そういうその、セリフが行き交います。で、2章の1節は、この女性のセリフです。私はシャロンのサフラン、谷のユリの花。サフランという花が、まあ、あって、でそのユリの花もそうなんですけども、まあ結構素朴です。だからその自分はそんなにそのきらびやかではないって。だから素朴にその辺に咲いてる花のようだって。美しいというふうになるかもしれないけど、私は素朴だって。だからさっきの同じように、そのすごい自信があって私綺麗でしょみたいなそんなんではない。だからイエスキリストの前に別にその、自信持って私のことを愛してくださいみたいな、そんなんじゃなくて、私は素晴らしいでしょうって言って、キリストの前に立つ必要はないですよ。そんな人いないから。私のことを愛しやすいですよねって。こんなイケメンで、こんなこの可愛くて、こんな美しくて、こんな性格を持っている私を愛するのは、その簡単でしょうみたいな。逆に私はそんなのないから、キリストの前に立つことはできない。もう私なんて私なんて。イエス・キリストは襟好みしません。あなたが素朴だって思ったら思おうと、あなたがその自分のその性格がどうだっていうふうに思っておうと、他の人と比べてどうだって思っておうと、イエス・キリストはあなたのことを愛しておられる。二節、我が愛する者が娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだって。イエス・キリストはそのように私たちを見てくださるんです。いろんな人たちがいるけども、他の人たちというのは、私が美しいって思っているような人たち、私がそのイケメンだって思っている人たちの中でも、その人たちはイエス・キリストにあっては、その、茨みたいなもんで、私一人が百合の花なんですよ。私には似合わない。だそれくらい私のことを、皆さんのことを見ておられるんですよ。で、8節から、あ、ごめんなさい。この2章の3節からは、この女性のセリフがずっと続いていきます。で、10節を見てみると、私の愛する方は私に語りかけて言われます。私のところに来なさいって。その王様が呼んでくれるんですよ。でも16節、私の愛する方は私のもの、私はあなた方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までにあなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。私の元に戻ってきてください。その暗くなるまでにはね。でもその前にこの王様が男性が呼んでるんですよ。私のところに来なさいって。一緒に行こうって。出ておいでって13節でも書いてある。顔を見せてくれ、14節。でも、彼女は行かないんですよ。あなた行ってきてって。私ここにいるからって。暗くなる前に帰ってきてね。3節。あ、3章の1節。私は夜、どこについても私の愛している人を探していました。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。一緒に行かなかったからです。イエス・キリストは、私たちをいつも呼んでおられる。私のもとに来なさい。いつでも来なさい。でもイエス・キリストのもとに行かないと、私がどんだけ待っても、イエス・キリストの方から、その無理やり私のドアを蹴破って入ってこられるような方じゃないんです。私の方からイエス・キリストを求めて、イエス・キリストを探して、私の方から行かない。私の心のその戸を開いて、イエス・キリストに入っていただかないと、イエス・キリストは無理やり私の心に入ってくるような方じゃないんです。ジェントルマンだから。4章は、この王様の、まあ、イエス・キリストのセリフです。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。イエス・キリストが私たちのことをこのように言ってくださるって素晴らしくないですか？そんな私なんてそんな美しくないですって。イエス・キリストは私たちの心を見られるんです。別に皆さんの私の容姿を見て、美しいとかで言ってるんじゃないんです。私の心を見て美しいって言ってくださるんです。私の心は、私たちの心はそこまで美しいですか？美しいんですよ。イエス・キリストが十字架で、その私の罪を、私の汚れを、私の悪を全部負ってくださって、流されたその血によって私たちを全部清めてくださった。自分の余韻を見てるだけですよ。 自分の肉を見てるだけですよ。確かに私には肉があって、イエス・キリストのことを 100% 愛することができないほど、もう愚かなものです。こんなにも愛してくださる方を愛することができない、忘れてしまうほどに愚かなものですよ。でも、イエス・キリストの、この犠牲として流された血というのは、このどうしようもない私のこの心を洗い清めてくださって、清いものにしてくださって、見舞いで清く、傷のないものにしてくださるほどの、その、洗浄力じゃないけど、きれいに洗ってくれる。神の前では、イエス・キリストの血を受けて、イエス・キリストを信じたのであれば、何一つ罪のない状態なんです。そう神が私のことを見てくださる。そうイエス・キリストが私のことを見てくださるというのが信仰じゃないですか。私が今不完全なものです。この今不完全なものでさえもイエス・キリストは許してくださってるって。だからその不完全っていうことが分かれば、キリストの前に行ってごめんなさいって。そしてそのイエス・キリストの前にごめんなさいってすると、イエス・キリストが愛しておられて、私のその罪を負って死んでくださったということを確認して、ああ、これも許してくださってたんですねって、ありがとうございますって前に進めるんですよ。イエス・キリストがどのような目で私を、皆さんを見ておられるかということを正しく理解することというのは、ものすごく大切ですよ。うわ、千尋、またやりよった。こんなに私の愛をあなたとこいつに、何度失敗するんだって。最低やなって。そのようなその私を蔑むような目で私を見ておられるってイエス・キリストがね、そのようにもうイメージしてしまった瞬間私はフリーズしますよ。もう固まって動けないんですよ。その通りだから。私は神から蔑まれて、その思いっきりその罪を受けて罰を受けるに、もう罰当たりの、もう最悪なものなんです。確かにその通りなんですよ。でも、イエス・キリストはそう見られないんですよ。神はそう見られないんですよ。なんて美しいって。お前はなんて美しい。神のもう清くて、これ以上のないようなその愛をもう、とどめることなく、その注ぎ続けるほどに、私のことを、皆さんのことを愛しておられる。美しいって見ておられる。なぜか、イエス・キリストが私の罪をあがなって、私の心を洗ってくださったからです。だから、イエス・キリストの元に戻るとき、従えなかったけど、イエス・キリストの元に戻るときに、キリストが来なさいっていうときに行けない、行かないときってあるんだけども、行けないときじゃなくて行かないときがあるんだけども、それでもイエス・キリストの元に戻ると、イエス・キリストは、なんて美しい。お前は美しいな。私の愛する者よ。そうやって近くに引き寄せてくださるんです。それを忘れると、もう立法主義的な関係を立て上げようとすると、もう怖くて大変ですよ。私のことを神、イエス・キリストを愛しておられるということを忘れてしまう。またこんなことをしてしまった。ああ、怒られるかもしれない。皆さんの伴侶が、皆さんの愛する人たちが、私、自分、皆さんと関わるために、わーってこうやってやってたら、苦しいじゃないですか。自分の伴侶や自分の子供や自分の孫や、自分の周りの人たちが、自分の友達たちが、みんな僕を見るために、私を見るために、ああ、治療が来た。チロさん来た。こっちを愛してるの。イエス・キリストは私のことを、皆さんのことを愛してるんです。美しいって見てくださってるんです。それを忘れちゃいけないんですよ。七節もそうです。我が、四章の七節。我が愛する者よ。あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。イエス・キリストの血によって洗い流されない罪はないんです。イエス・キリストの血によって清められることのできないような、それほど汚れているような汚れというのはないんです。イエス・キリストはご自分の血で私たちの心を洗ってくださって、何の汚れもないもの、私の愛するもの、なんて美しい、そうやって見てくださるんです。五章、二節。私は眠っていましたが、心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声。我が妹、我が愛する者よ。まあ、妹という表現は、近しい関係を表すので、実際の妹じゃないです。友達との、イスラエルにいるときに、友達にいるときに、まあ、英語でもそうなんですけど、マイブラザーとか、マイシスターとか。で、そうやってその、自分の兄弟として、 その友達を呼ぶっていうんですかね。親しい関係。そういう意味です。別にその、この、本当の妹ではない。我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ。そうやって、その、入れてくれって言ってるんですけど、で、この女性は、もう私、着物を脱いで、パジャマを着てて、それで足も綺麗にして、洗ってて、もうここから出ていくとまた汚れちゃって、また着替えないといけなかったりするって、ちょっと面倒なので、すいません、ちょっと明日にしてくれませんかっていう話です。でも、その、何度も何度も、その、この男性が、王様が、開けてくれないかっていうから。その5節を見てみると、私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、神抜きの取っ手の上に、滴りましたって。だから、その、本当にその愛を持って、この、まあ、もつ薬の液とかそういうことを全部使った上で、その、握ってるんですよ、ね、ノブを相手がね。開けてくれって。でも、無理やり開けないんです。でそのように、その、もう滴るような愛を持って、開けてくれって言ったんだけど、開けなかったんです。そうすると6節。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。なんかタイミングが合わなかったんです。開けたと同時にその、まあ、くるって、じゃあもう開けないのかってしょうがないなって向こうに行った瞬間に開けちゃったんです。で、9節や6章の1節にあるように、その、エルサレムの娘たちが、その、何が特別で、こんなにもあなたはその人のことを探してるんだって。そうやってその、問答をする中で、どれだけ、その自分が、この男性のことを、王様のことを、羊飼いのことを愛してたかということに気がつく。そして、ああ、本当に愚かだったって。この人が来てくれたのに、すぐになんで開けなかったんだ。自分の体裁を気にしたり、その、私、自分の、なんか、いろんなものにこだわってしまって、開けてくれって言った時に開けなかったって。こんなにも私愛してたはずなのに。それに気がつくんです。そして、この男性の元に戻っていくわけです。6章の4節。そうすると、どのように、この男性が、また教会が、私たちが、本当にその神を、イエス・キリストのことを愛しているのに、なんてその愛のない神、そのイエスに対する行動をしてしまったんだって。で悔い改めてイエス・キリストの元に行くと、こういうふうに言ってくださるんですよ。私の愛する者よ。あなたは、ティリツァのように、美しく、これは町の名前です。すごく栄えた町。エルサレムのように愛らしい。だが、旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。あなたの目を私からそらしておくれ。それが私を引きつける。その、私がその、イエス・キリストを見るときに、イエス・キリストを求めるときに、私のその心の目がイエス・キリストに向くときに、もう恐ろしいほどに、その私を引きつけるって。ものすごく愛してるんですよ。イエス・キリストが開けてくれって言った扉を開けなかったほど私が堅くなだったのに、そのことを認めてすいませんって。で、そのイエス・キリストの元に行くときに、私の愛する者って、お前なんであの時開けんかったんだよって。お寒かったんだから外でって。どんだけ寂しい思いしたか分かってんのかみたいな。そんなこと言わないんですよ。全く一言も責めないんですよ。だって責めは全部自分が受けてくださって、ご自分が受けてくださったからですよ、イエス・キリスト。私がイエス・キリストの元に行くときに、イエス・キリストの言葉から、口から出てくる言葉は、私の愛する者よ。よく来たね。なんであの時こんなことをしなかったのか。なぜこんなことをしてしまったのか。あなたを約束したんじゃないのか。そんなこと一言もないんですよ。あなたは私のことを愛してたんじゃないのか。なぜあなたは私に応答してこれをしなかった。そんなようなこと一切ないんですよ。イエス・キリストが私のことを、私たちのことを愛してるって言ったら、本当に愛してるんですよ。条件付きとかじゃないんですよ。愛してるんですよ。で、ずっとその続きます。7章も、1節から9節までは、その、王の、またイエス・キリストの教会に対する、男性のこの女性に対する、その、あなたはこんなにも素晴らしい、美しい、そのようなセリフです。10節、私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋した。これはその女性のセリフです。ずっと続きます。8章の後半まで。本当にそのイエス・キリストに立ち返るときに、キリストの愛を十字架で私のその罪を許してくださったこと、ご自分の血によって私のその心を清めてくださったこと、それに気がつくんです。でも、なんかイエス・キリストのことを 怖い方とか裁く方とか、そのように見てしまうと気が気じゃないですよ。8章の、まあ、最後の方ですけど、8章の、6節、これは女性のこの男性に対する言葉です。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。もうとにかく、そのあなたから、私をあなたの愛から、その、離さないでください。離れたくないんだって、その、あなたから愛されなければ私はもう、どうしようもないって、どうすることもできない。ごめんなさい、前のテレビの方には出ないんですけども、メモを取ってる方は、どうぞ、取ってください。ローマの8章です。ローマの8章の35節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？38節と39節もお読みします。ローマの8章。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエスキリストの私たちに対する愛はなくならないんですよ。私の愚かさも、私の不完全さも、私の罪も、イエスキリストの愛を私からその取り去るだけの要因にはならないんです。私がどんなんでもイエスキリストは私のことを愛しておられる。ここに書いてあります。そして、私たちに語りかけるんです。画家に戻りますけど、画家の8章の13節。画家の8章の13節。庭の中に住む仲間たちは、あなたの声に耳を傾けて、私にそれを聞かせよう。さあ、あなたは何と言うのか。そしたら、この、シュラムの女、この女性は14節こう言いました。私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや、若い鹿のようになってください。つまり、来てくださいということですよ。私と、本当により親しい関係を築いていくことができるように、どうぞ私を引き寄せてください。イエス・キリストの愛を確認したときに、あなたは、じゃあ何と言うんだいって、私はあなたのことを愛してるよ。あなたはどうだいって、イエス・キリストは必ず聞いてきます。イエス・キリストが私のことを本当に愛していること、もう、なんて美しいって、私を責めろ、その目じゃなくて、私はもう、なんか心から愛しても、もう、本当に汁が出るぐらいの愛を持って私を愛してくださっていて、見てくださっているような、そのような目で私を見ておられるということ。その信仰の目で捉えて、イエス・キリストに対して、私もあなたのことを愛してます。私をどうぞあなたのもとに引き寄せてください。そうやって、毎日の生活の中で、うまくいっているときも、うまくいってないときも、イエス・キリストと、その、愛し合う関係を築いていくことができますよ。なんかの機会にもう一度この画家を、それぞれ読み直してもいいかもしれない。その同じ視点でね。何か質問があったら私も聞いてください。答えられる範囲で答えます。本当に私とイエス・キリストとのその愛し合うという関係が本物になっていきますよ。形だけじゃなくて、立法主義的でもなくて、本当に心から愛しているというその愛に変わっていきますよ。祈ります。天のお父さん、あなたが、またあなたの御子が、イエス・キリストが私のことを愛しているということを聖書全体を通して学んでいます。今日、学んだこの画家を通しても、イエス・キリストの私たちに対する私に対する大きな愛を学びました。それなのに、本当にこのイエス・キリストを忘れてしまったり、キリストの愛をないがしろにしてしまう瞬間がたくさんありますよ。むしろその方が多いです、一日の生活の中。どうぞお許しください。どうぞ憐れんでください。あなたの愛を確信して、あなたの前に戻っていくことができますように。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるように、人知を遥かに超えたイエス・キリストの愛を私たちが体験して知ることができますように、どうぞお助けください。この地上であとどれだけ時間が残されているかわかりませんが、どうぞ今日からまたイエス・キリストのその愛を知り、 イエス・キリストを愛するその関係に、どうぞ私たちを引き寄せてくださいますようにお願いします。そしてイエス・キリストの愛を知って、私たちがそのあなたが愛してくださったように、互いに愛し合っていくことができるように、キリストと愛し合う関係を築き上げていくことを、お互いが励まし合っていくことができますように、私たちのこの群れを助けてください。お願いします。私たちのこの教会とあなたとの関係が健全なものとなっていきますように、愛し合うものとなっていきますように、どうぞ私たちを導き、祝福してください。イエス・キリストの御名によってなります。